すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。天地を作り、私たちを作ってくださった天のお父様、あなたは今もここに私たちと共にいてくださり、この礼拝を私たちに捧げさせてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちはあなたの宮であり、神の宮でありますから、どこにいてもあなたに心を向けるとき、礼拝を捧げることができます。この会堂に集まっている者も、また他のところにいて、今あなたに心を向けている方と共に心を合わせ礼拝を捧げます。あなたはそれを受けてくださり、恵みをもって私たちをここから新たに送り出してくださることをありがとうございます。今日も皆さん寒い中、また体調の悪いことがある方々も、あなたを覚えて礼拝を捧げていますから、どうか慰めをもって、あなたの憐れみをもって私たちを導いてくださいますことをお願いいたします。まだあなたのことをよくわからない方々に、どうぞあなたのことがわかりますように、あなたが伝えてくださいますことをお願いいたします。この礼拝をあなたが初めから終わりまで導いてくださることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。賛美歌 93-5a 主の祈り A、 賛美歌 93-5a をお開きください。
我らの罪をも許したまえ。我らの心に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
聖書を購読いたします。今朝の箇所は詩編23編1節から6節です。旧約聖書の839ページになります。 詩編23編、旧約聖書の839ページです。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。詩編23編、賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。
主は私を緑の野に行かせ、憩いの賑わに伴われる。
主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。
命ある限り、恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。
それでは米田さんにお祈りしていただき、続いて皆様もご一緒にお祈りいたします。
たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの無知と杖が私を慰める。愛する天の父なる神様、今朝も私たちをあなたの前に集めてくださり、礼拝を捧げることができることをありがとうございます。今、目のかゆみや鼻水や花粉の影響を感じていますけれども、その中で本当に春の訪れを終えることをありがとうございます。厳しい寒さからこの暖かい季節への移り変わりを感じ、このことも感謝をいたします。今新型コロナの影響を受け、心を塞ぎ、辛い思いしている人たちもたくさんいると思いますけれども、その中でも神様、あなたが私たちと一緒にいてくださり、守り導いてくださっていることを覚えて感謝をいたします。昨年今年とこのようになっていますけれども、これまで私たちがあなたに守られて、このところまで導かれていることを覚えて感謝をいたします。このところをあなたと共に歩まさせてください。今受験のシーズンであり、若者は自分の進路のことも本当に、悩み、また先が見えないことでありますけれども、その若者たちもどうぞあなたが共にいてくださることを覚えて、今この時受験に、この進路のことに、臨むことができるようにも助けてください。あなたが導いてくださることを本当にありがとうございます。また今日は新学生の壮行礼拝でもあります。1年間栗本新学生をこのところに使わせてくださりありがとうございます。 なお学びの時は続くかと思いますが、新学生を神様あなたが本当に守ってくださり、導いてくださり、強め成長させてくださって、必要な器として神様あなたが本当に整えてくださいますようにもよろしくお願いいたします。多くの祈りあると思いますけれども、感謝して全て委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。皆様1分間の間お祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて聖書を朗読します。聖書の箇所はヨハネによる福音書1章40節から42節まで、新約聖書の161ページです。聖書の箇所はヨハネによる福音書1章40節から42節までです。新約聖書の161ページです。
ヨハネによる福音書1章40節から42節。ヨハネから聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのもとに連れて行った。イエスは彼に身を止めて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93:4 の一英にあります。賛美歌 93:4 の一英です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。
天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
お立ちくださったままで賛美いたします。賛美歌225番、すべてのものらよ。賛美歌225番を賛美します。 お座りください。河原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教栗本隆仁神学生、その後あなたは何をしたいのかと題して河原崎明先生よりメッセージを取り続いていただきます。
お祈りをいたします。永遠の愛をもって私たちを愛してくださる主なる神様、私たちは喜び歌いつつ主の御前に来ております。喜びと感謝の礼拝を捧げ、あなたにお仕えすることができますことを感謝をいたします。あなたは昨日も今日もとこしえに変わることのないお方です。そのあなたが日々私たち自身を担い救われる神様です。私たちはただ信頼しお任せし従うのみです。この朝の礼拝のためにすべてをあなたが備え、私たちを招いておってくださいます。私たちはキリストの真実と聖霊の導きのうちに礼拝を捧げております。心からあなたを慕い、恐れ敬い、あなたにすがります。どうぞ主よ憐れんでください。今もなお病との戦いの中にある方々、望みを失っている方々、大きな災害の中で苦闘していらっしゃる方々、コロナ禍にあって厳しい戦いの中にあられる方々に、主よどうぞあなたがあらゆる手立てをもって恵みをもって癒し支え、また守り強め、最も良い導きを与えてください。このために私たちがなすことができることを示し導いてくださるように、イエス・キリストを救い主として受け入れることに躊躇するものがありましたなら、語りかけられる御言葉を聞いて心を開く時としてください。救い主イエス・キリストに自らを任せる一歩を踏み出させてください。私たち一人一人の聖なる人、内なる人に、聖なる領域に神の愛を持って触れてください。泣いてしまっている心を広くしてください。家族や友人、隣人の救いのために、今この時も祈る祈りに富ませてくださるように。続けて御言葉の証と御言葉が取り継がれるうちに、聖霊が働いてください。今一人一人あなたを仰ぎます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
聖書をお読みいたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙2章16節ガラテヤの信徒への手紙2章16節をお読みいたします。しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら律法の行いによっては誰一人として義とされないからです。いつの間にかイエス様にお出会いしていたというのがクリスチャン2世である私の一番正直な告白です。2世というのは、2代目という意味ですが、私の母がクリスチャンでした。そのため 物心がつく前から私は母に連れられて教会へ行っていました。日曜日は教会に行く、これが当然という環境で育ちました。ですので必然的に神様っていう言葉を聞くと、神社の神様ではなくて聖書に出てくる神様を思い浮かべるようになっていました。そしてイエス・キリストというお方がいて、その方はどうやら神様なのだということもなんとなくですね、なんとなく受け入れるようになっていました。そのイエス・キリストの十字架がものすごく大切なんだということも、教会でも家庭でも、まあ、耳にタコができるぐらい何度も聞きました。理屈抜きにそうなんだと私は思っていました。しかし、まあ、この幼少期に、まあ、少し面白い、まあ、神様体験というんでしょうか、そういう経験をしました。これは笑い話ですので、そういうふうにちょっと聞いてください。おそらく小学校低学年の時です。ふとした時にですね、私の頭の中に神様って実はこの世界には別にいなくているんだって思い込んでいるだけなんじゃないか、教会の人はみんなそういうふうに教え込まれているだけなんじゃないか、実は死んでしまったら教会の人も神社の人というか、神社の信じている人もみんな、まあ、この天国にいて一緒にいるんじゃないか、そういうふうに考えたことがありました。まあ、なぜそのように考えたのかは全く記憶にないんですが、ただその数日後に事件が起きました。まあ、事件というのにはあまりにも大げさなんですが、まあ、通学途中にですね、まあ、転んでしまったんですね。で、この瞬間に私は、あ、神様を疑ったせいだと思ったんです。かすり傷程度の怪我で何を言ってるんだという感じですが、まあ、そういうふうに思ったんですね。で、誤解のないように言っておきますけれども、まあ、怪我をしたのはたまたまですね。でもその時に聖書の神様ってやっぱりいるんだっていうのを私は確かに感じました。そのことがきっかけでは別にありませんでしたが、イエス・キリストというお方が人間の罪のために十字架で追って死んでくださった、僕には確かに罪があるし、この罪はイエス様の十字架を信じたら許されるんだということを信じるようになっていました。そして小学校5年生の時に洗礼を受けて、心の中でだけでなく皆さんの前でイエス様を私の救い主として受け入れますと告白しました。で、洗礼を受ける時に与えられた御言葉はヨハネによる福音書の10章11節、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるでした。まあ、これでいわゆるクリスチャンになりました。確かになんとなく嬉しい気持ちになりました。どこか大人の皆さんと仲間入りしたみたいな気分になりましたし、罪が許されているんだっていう喜びもあったと思います。でも同時に、これからはクリスチャンらしく生きなければならないと考えるようになりました。例えば、日曜日はどんなことがあっても礼拝に出なければいけない。献金を捧げなければいけない。仲良くしてくれない友達にもイエス様がしたように優しくしなければいけない。友達の悪口を言ってはいけない。嘘をついてはいけない。まあ、こんなふうに自然と何とかしなければならないというリストが私の中に作られていきました。 残念ながらクリスチャンとなった喜びよりもクリスチャンとしての義務、責務、そっちの方に心がとらわれてしまいました。確かに日曜日に教会に行くことはできました。献金を捧げることもできました。自分のお金じゃないですけれども。でも友達に優しくするとか、悪口言わないとか、嘘をつかないとか、そんなことはできないことがありましたし、いや、というよりもできないことの方が多かったです。なぜなら友達関係がすごく大切であったためです。この友達関係を良好にするためにはみんなと合わせる、ある程度合わせる必要がありました。とにかく周りと違う行動、言動をしないように、変なやつだと思われないように、周りの目を気にしながら、中学高校時代を過ごしていました。でもそんな自分がすごく嫌でした。だからですね、できるように頑張ったんですね。できた時はよし、私はクリスチャンとして大丈夫だと安心し、できない時は神様にあなたが悪いと思うことをしてしまいました、ごめんなさいとお祈りをしていました。とにかくその繰り返しだったんですね。で、そんなことを繰り返していると、ある一つの疑いが出てきました。それは、私は本物のクリスチャンなのかという問いです。洗礼も受けて、真面目に教会も行って、一応、体裁的にはクリスチャン。でも、中身は違うんじゃないかと思うようになりました。なぜなら、私の中から罪がなくならないからです。罪から救われたとはどうしても思うことができませんでした。それでも聖書を読むこととかお祈りをすること、礼拝に行くことはやめなかったんですね。まあ、おそらくクリスチャンをやめるなんて言ったら、まあ、家族とか、教会の方々とかなんて思われるんだろうか、まあ、そんな気持ちが働いていたためだったと思います。でもそれだけではなくて、確かに神様の守りがあったことも事実です。神様はご自身から本当に離れることがないように不思議な形で守ってくださいました。自分がこうクリスチャンであることを疑い始めて、完全には解決されないままこう時が過ぎて大学生になりました。大学生になって、まあ、今までとはちょっと違うことをしたいなと思いました。まあ、それまでずっとこう中学高校は野球部に所属してたんですが、まあ、もうちょっと違うスポーツしたいなとか、まあ、スポーツじゃなくてちょっと違うことをしようかなとか、まあ、いろいろ考えたんですが、まあ、良い出会いがちょっとないまま時がこうちょっと過ぎていきました。で、サークル紹介の、まあ、冊子があるんですけど、大学の。で、それを読んでるとこうペラペラペラとめくっていると、バイブルクラブというそのものに目が止まりました。まあ、どうやらこう聖書研究をしていることで、しているということで、こう本当に全くそういう、そこに行こうとか、そういう頭になかったんですけど、最初は。まあ、でも、いい出会いがないし、試しに行ってみようかなと思いました。で、そこから気づくと、まあ、毎週行くようになっていました。またさらに、大学の外で、いろいろな大学のクリスチャンが集まる、集まってこうお祈りをしたり聖書を読んだりしている、まあ、そういうところがあるんだよということを紹介してもらって、そこに行きました。それがキリスト社学生会というところです。ローマ字の頭文字を取ってこう KGK と呼んでいます。で、この KGK との出会いが私は大きく変えました。大学3年生の時に、まあ、静岡県にあるすごくこう自然豊かな、まあ、いいところでんですけれども、そこで4泊5日の、まあ、集中してこう聖書に書かれていることって結局何なのかということを学ぶ機会がありました。その中で、今日最初にお読みしました御言葉が開かれました。 その時は新改訳で読まれたので、新改訳でちょっとお読みさせていただきます。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。なんだか難しい言葉がたくさん使われているのですが、その御言葉がどういう意味なのかを説明してもらったときに、今まで自分の中にあった本当に自分は救われているのかという疑いが晴れました。なぜならただイエス・キリストを信じるというその信仰によって、神様はあなたを罪に定めないと言ってくださっているんだということを聖書が教えてくれたからです。私のさまざまな罪は自分ではどうにもできない、だからイエス様が十字架にかかってくださったのだということをようやく知ることが、理解することができました。私はこのイエス様を信じている、それだけで十分なんだ、それだけが救われていることの根拠なんだ、私の行動で救われている、救われていない、クリスチャンである、クリスチャンでない、そういう判断をする必要はないのだということを心から信じることができました。本当に、嬉しかったんですね。そうか、これが救われている喜びなんだとやっと思いました。すると私の中に変化がありました。今までは救われていることを証明するためにイエス様が言われていることを行おうとしていましたが、いやもうその必要はないんだ、すでに救われているという喜びからイエス様に従えばいいんだと思えるようになりました。だから恐れが全くありませんでした。本当に救われている喜びで心が満たされました。いつの間にかイエス様とお出会いしていましたと言いましたが、ある意味でもう一度イエス様とお出会いした瞬間がこの時でした。これからも私の行いではなく、イエス様の十字架を信じる信仰によって救われているんだ、その喜びをいただきつつ、このクリスチャン生涯を歩んでいきたいと願わされます。以上で証を終わらせていただきます。
4年前からちょっと私もイエス様を信じた学生時代の友人とメルトモというんですか、LINE というものでやり取りをしています。あんまりそういうことしないんですけれども、しつこくいろいろ、しつこくて失礼ですが、送ってくるんですから、洗礼を受けた時のことを思い返しながら、その友人がこんな一文を送ってきました。イエス様に出会う前は、とにかく学校に入る受験のためにその目標で一生懸命やってきた。入学したら何のために入学したのか分からなくなってしまった。卒業した後のことが分からなくなった。その時こんな一文を読んだそうです。この間も久しぶりに送ってくれまして、人生の意味などそんなものは何もない、そして人間の一生もまた何の役にも立たないのだ。彼が生まれて こようと来なかろうと死んでしまおうと、そんなことは一切何の意見もない。生、生きるということも無意味、死も無意味。こんなことに感動していたんだとこう語ってくれたときに、ああそうだったなと思ったんですね。何をしたらいいかわからない、何をしたらいいかわからないということは、何のために生きるかわからない、何のために勉強するのかわからない、何のために仕事するのかわからない、それと関わってきた。その友人と私も同じ思いだったなと思っています。そして
とどの詰まるところ、私は何者なのか、まあ、ちょっと哲学的な問いかけですけれども、そんなことを語り合ったねというようなことを言っておりました。一体何なのか。今日は少し飛びましたけれども、ヨハネによる福音書の一章の40節以降を開かせていただきました。シモン・ペトロ、もう皆さん初めてでないと思いますが、このイエス様のお弟子の人をよくご存知だと思いますが、彼がイエス様と出会った時の記事なんです。短い記事、先に登場したバプテスマのヨハネが、身を世の罪を取り除く神の子羊と言ってイエス様を指し示して、そのところに人々が、あ、そうかというので集まってきた一人にアンデレという人がいた。アンデレはイエス様と出会いました。そして続いてアンデレは自分の兄弟であるシモン、ペトロに、ペトロをイエス様のところ、ペトロをイエス様のところに連れてきたの。今日私たちは、これは昔のこの話がここに書かれてあるんですが、私たちは自分で自分の人生を決めたり作り出したりすること、そういうものじゃないんだなということを教えられるんです。私たちを生かしてくれる、存在させてくださる、これやっぱり神様によってだなということ、そしてその神様のお心に沿って歩むということが本当に祝福なんだなということを、今日の記事もそうですけれども、聖書は随所に語ります。何をしたいのか、何のために生きるのか、私は何者なのか、イエス様を通してそれを明らかにしていますね。さて今日は42節のお言葉に注目していただきたいと思うんですが、イエス様がそのシモン・ペテロに目を留められたんです。イエスは彼に目を留めた、鋭い眼差しであったろうと思われます。しかしそれは温かい恵みの眼差しであった。一人のシモン・ペテロに注がれている。ペテロの全てを見透かすかのようにご覧になっていらっしゃる。ああ、ペトロはこういう人間だな、そのことをご存知の上で彼に身を留めて。愛する皆さん、このイエス様はペトロにそのような眼差しを向けられたように、この朝私たち一人一人を同じように目を留めてくださるということをまず覚えたいです。私はその例外ですとした一人もいません。今も私たちに目を留めておってくださる。そのイエス様の眼差しが注がれたとき、開口一番、あなたはヨハネの子シモンである、あなたはヨハネの子シモンである。まあ漁師だったんですね。それは彼の生活の場であったわけでありますが、別段何もいいことないでしょう。シモン・ペテロである。この後ペトロという人はこのイエス様に出会った時、別の聖書を見ると今日の宣教師に書いてあるんですが、漁師をしておった時一匹も魚が取れなかった。ところがそのところにイエス様が来られて、こちらに網を下ろしてごらんと言ったら、いっぱい魚が取れた時、ペトロはうわーと恐れて、もう私から離れてくださいと言ってる。これヨハネによる福音書の5章に書いてあるんですが、私は罪深いものですとペトロ自身が言っています。イエス様は罪深いと彼が言ったそのペトロをちゃんと愛のまなざしを持って、あなたはこういうものだと見ていらっしゃった。その後ペトロはイエス様と一緒に歩み出すんですが、イエス様がおられないで他の弟子たちと一緒に船に乗って行くときに嵐が吹いてきて、うわー恐ろしくなった、 怖くなった、うわ揺れだと言ってるところがある。それはあの宣教師に書いてあるマタイによる福音書の14章に書いてますから。安心しなさい、私の恐れることはないとイエス様おっしゃった。臆病なペトロ、罪深いペトロを、臆病なペトロ、そしてこのペトロという人は後ほどもう
今日礼拝第一礼拝の皆さんよくご存知の話なんですが、イエス様が十字架におかかりになられる前に、私はどこ、その前はどこまでもついていきますと言って豪語したんですが、実際捕らえられたらもうすぐその時にイエス様知りませんって言ったんです。その臆病な、まあ、弱いと言いますかね、ペトロ、あなたはそういうものであるということをちゃんと知ってらっしゃったわけです。あなたは何々である。実は皆さん知ってください、私たちに愛の眼差しを注いでおってくださるイエス様は、今の、いや過去の私たちの、あなたはこういうものであるということを全部ご存知なんです。怖いでしょうか。いや安心できるんです。あなたは何々であるとおっしゃるんです。これがイエス様のお医者さんが診断するように見立てなんです。ペトロのように罪深いな、いや言われなくて分かります、臆病だな、弱いな、ここ一番。イエス様はそのように見られること、正直見つめるとつらいなと思うことがあるかもしれません。あなたはそのようなものだと見られる、そこからイエス様の恵みの技が始まっていくんです。そこフリーパスするわけにいかないんです。貪欲な思いがあるかもしれません、あったかもしれません。ああ私もペトロと同じだな、強情なとこがあるな、冷たいところがあるな、そのことをあなたは何々であるとおっしゃるんですね。それで終わったらどうぞ失望の中でここから出ていかなきゃならない。続いて見てください。あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにするとおっしゃった。するであろうとおっしゃってない、すると断定しておっしゃってるんです。ペトロにとっては全く思いもいらない言葉がかけられました。とても私なんて岩のような強いものではありません。弱くて臆病で罪深くて醜くって、しかしイエス様が、これが恵みなんです、恵みをもって岩とするとおっしゃった。ここから始まってペトロはイエス様についていこう、イエス様を信頼していこう、自分の人生をイエス様に任せて、言葉を変えれば自分の人生をイエス様にかけて歩み出した出発点なんです。それは今までとは違う新しい生き方でした。今日先ほど証しをしてくれた栗本神学生のように、それまでは神様との関係や神様との前の立場は全く関係なかったんです。ところが義とするということを今日語ってくれましたけれども、立場が全く変わる、神様との正しい関係にするとおっしゃってらっしゃる。私たちがするんじゃなくて神様がするとおっしゃる、それを義とするということです。明かしてくれた。そのためにイエス様が十字架にかかってくださったんです。私たちの努力や何か良いものを差し出して義とすることなんて誰もできない。あなたはそういうものだ、でも私はこうする、私がするからとおっしゃる。あなたの過去の一切の過ちも弱さも全部私が背負った、それがこの十字架だったんです。あなたの心を変える、心も変えてくださるんです。そのために十字架に死んでくださった。よくこの話するんですけど、皆さんも時計をお持ちですよね、まあ、持てなくてもいいんですが、最近はスマホとかありますからいいんですが、もしこの時計の秒針が止まったらですね、皆さんどうされますか。自分で分解してこの芯だけ時計屋さんに持ってきますか。 時計そのものを持っていくはずなんです。で、案外私たちは自分を変えたいなと思って、変えたい部分だけを何とかしてくださいと持っていこうとするんです。自分自身そのままそっくりイエス様のところに持っていったらいいんです。これでちゃんと修理してください。あの時計が修理されるように、時計屋さんがしてくださるように、イエス様は全部変えてください。そうするとしょ、価値観が変わります。ああ私はこういう血筋だとかね、あの自分はこういう両親から生まれたということを思い切り感謝したらいいと思うんですが、どうしても血筋を考えたり自分の地位とか立場、そこに価値を置くんじゃなくって、ああこのイエス様を知った、このイエス様と共に歩んでいくことができる、これは素晴らしいことだという価値観が全く変わるんです。変えてくださるんです。生きる目的が変わります。ペトロだって漁師として網元になろうかなと思ってたかもしれない、そこまで書いてないですけど、この世で立身出世書、まあ、その網元であるということは尊いことですが、でもこれからはイエス様のために生きることによって漁師になろうと思ったかもしれません。イエス様のためにという目的が変わりました。愛する皆さん、あなたは何々である、でもイエス様がこうするとおっしゃるんです。ただ私たちはありがとうございますと同意するだけです。それを受け取るだけです。信じて答えていくだけです。今まで私たちはどんなの疲れを持っていたかも、ああ疲れたな、もう人生疲れたなと思う方も時にいらっしゃるでしょう。人に言えない恥ずかしい心歩みだった、言い難いほどに苦しい悲しみであった、しかしこれからの一歩は新しい足跡が作られていく、新しい道、何々とするとイエス様がおっしゃった新しい一歩、そうするとおっしゃってるんですから、もうこの道をスタートしていらっしゃる方がほとんどでありますが、もしですね、まだでしたら、あなたはこれまでこういうものだった、でも私はそうするとおっしゃる、もしクリスチャンの方は、私もクリスチャンですが、今まで過去のものに引きずられていたというんですら、先ほどの栗本神学生の証じゃないですけど、イエス様は信じて洗礼を受けたんだけど、大学生時代にそうするとおっしゃったお方に一歩、新しい一歩踏み出しなさったんです。もしクリスチャンとして歩んでいらっしゃって、そうであるならば、今日そうさせていただこうじゃないですか。そうするとおっしゃるんですから。新しい一歩。だってその一歩は、私たちまだわからない。でもイエス様がしてくださるという。どうぞ、この恵みに預かり続けましょう。信頼し続けましょう。お祈りいたします。愛の主よ、あなたの恵みに満ちた眼差しを覚えつつ、今の私たち一人一人に、あなたは罪と死の恐れに支配されているものである。しかしあなたを、十字架と死の救いによって罪と死の恐れから解き放たれたものにすると、その救いに招いてくださることを感謝します。救い主とその御言葉に立ち返ります。その招きにお答えし、信仰の新しい一歩を踏み出します。私たち一人一人を愛の眼差しを持って導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にそうするとおっしゃる方にお祈りいたしましょう。ご一緒になりましょう。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美します。賛美歌475番、雨なる喜び。賛美歌475番を賛美いたします。 皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村さんに捧げていただきます。
そしてシモンをイエスのもとに連れて行った。イエスは彼に目を留めて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。愛する神様、2月の第4の聖日、新学生総行礼拝、伝道礼拝をここまで導いてくださりありがとうございます。私たちの努力ではなく、私たちの持っていた力でもなく、ただ神様がご一方的に私たちを愛してくださり、私たちをただイエス・キリストの十字架を信じるだけで正しいもの、義としてくださり、そして神様、あなたの御用に役立つものとして変えてくださっていることを感謝をいたします。どうぞこの1週間も聖霊の力によって、 いつも伴ってくださる聖霊の導きによって、私たち一人一人があなたの御旨の中を歩むことができるように、その力をお与えください。ただいまからその恵みに感謝し献金をいたします。これをあなたの御用のためにお持ちください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
どうぞお座りくださいませ。